11月30日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
セイヤとい
っちゃんと
ちーちゃんと
ほのほので
お送りします。さて本日11月30日、
はい、
11月ラストの日となってしまいました。
そうですね、あっという間ですね、
はい、ね、明日からは師走ということで、
はい、
2013年最後の1ヶ月が始まります。
はい、
2013年終わります。
終わりますね。この1ヶ月悔いのないように、
はい、
で2013年を過ごして気持ちよく2014年を迎えられたらなと思っております。
はい、
はいはい、そんなわけで今週も1時間お送りしていきます。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは言い間違い。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしています。
はい、さてここからは、
はい、
あの我々学生の敵である、
敵である
テストが、ね、昨日まで
中間考査ね、
はい、25日から29日まで長い戦いでしたが、は
い、長い戦いでした。
はい、やっと終わったということで、
はい、
テストが終わった喜びを皆様にお伝えしたいと思います。
あのいつも彩りを聞いてくれているリスナーにとっては多分きっとテスト終わったから絶対テンション上がってるなっていうのを予想できるんじゃないでしょうかね。だいたいテンション高いだろうなっていうのが。
そうですね、
ガタ落ちしてるか高いかの本当に両極端ですよね。
はい、はい、
うん、ガタ落ちっていうのはそれやっぱり何か失敗をしたとか。
そうだね、あの失敗が結構結構あの取り返しのつかない失敗をした時は結構肩落ちしてたりしますけど、
うん、
あの今回は多分いろいろ失敗はあったけどなんか一周回ってハイテンションみたいな、そういう感じ。
あ、どんな失敗したんですか？
聞く？それ、
はい、
あのですね、世界史の問題だったんですけど、まあ、この人の名前をこう肖像画を見てこの人の名前を書きなさいみたいなのがあったんですけど、あの、まあ、クロティウスさんっていう、
クロティウスさん、
何をやった人だかももう忘れましたが。
はい、
まあ、そういう方がいたんですよ、
はい、
その人の名前を書かなければ、グロティウスと名前を書かなければいけないのに出てこなくて、はい、
うん、
いやでも何か書かなきゃ何か書かなきゃって空白は良くないってこう先生方みんな言うじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だから何か書かなきゃいけないと思って出てきた名前がニコラスさんだったんですよ、
はい、刑事
わかんないですけど、もうなんかとりあえず外国人の名前ってなった感じでニコラスって書きました。そんな感じで、あの結構勢いだけでテストの声回答を書いた気がします。
あ、
皆さんはどうでした？
私なんですけど、
はい、
私はですね、国語の毎回漢字が100点満点中30点分出るんですよ。
あ、
は
い、そうだね、
はい、それでその漢字は内容はと事前にこうプリントをいただいて、
うんうん、
こう練習できるようになってるんですけど、うんうんうんうん、実は今回後期中間考査だったんですけど、
はい、
間違えて前期中間考査の漢字を練習してしまいまして、あ、もうあの学校に着いてから友達が勉強してるのを見て、
うんうん、
あれこれ私の知ってる漢字と違うなと、うん、もうテスト始まる15分前で、
うんうん、
ね、焦って覚えました。全部書けました。
おー、うん、って言っててもしかしたら間違ってるかもみたいな可能性は
まあありますけど、全部書けたんで、
あ、一応
一応大丈夫かなと。
なるほど。
僕はですね、地学基礎でちょっと、うん、まあ、やらかしたというかちょっと、はい、まあ、分からないところがありまして、4つ回答欄があるところがありまして、うん、そこ全く分からなかったと。4つ全部分からない、これ空欄じゃダメだなっていう考えで、あ、まあ、地学基礎の問題なんで、
うん、
4つ全部にマントルマントルマントルマントルって言いましたね。あの地学基礎の問題のところ、はい、どれか1点もらえてればいいなっていう考え
で、
とりあえず書いてみました、
うん、
で空欄よりはいいかなと思って、
うんうん
うん、そうですね、はい、
1年生お二人は
私はそうですね、あの数学があったんですけど、
はい、
数学てか問題って大体最後ら辺は難しい問題じゃないですか。
長い文章題とか、
ね、私は一番最後の問題が解けたんですけど、
はい、
あの二次方程式が出てきて解が2つ出てきてたんですよ。で私答えの欄に1つしか書かなかったんです。
いやでもそれ1つ合ってればもしかしたら優しい先生ならこうね、
う
ん、こう1点ぐらいくれたりするよ。
そうだね、三角1点みたいな。
そう大丈夫ですかね、うん、それがちょっと残念だな。
先生の気分次第ですけど、
優しさとかね、
あと私もほのほの先輩と一緒で世界史あったので、
うん
まあ、グロティウスは、まあ、書けました
けど。そう、
はい、
あやられた。
僕はですね、うんうん、あの国語の要約問題、
あの
言葉使いなさいっていう指定問題で、あの使ったはいいものの、はい、あれこれって内容いいのかなっていう要約で、
あれ
見返したらこれは部分点はくれるんだよねって思って書いたんですが、自信がなくて今でも、やっぱりこうバッテンってつけられるのが怖くて。
そうですね、
そうだね、要約問題よく先生も言ってるけど、とりあえず書いてみようっていうね、
うん、そしたら1点でもくれるって言ってたよ ね、う
ん、やっぱ書いてみることは大事だね。
はい、うん、あ、はい、はい、テストでやらかした、
はい、
あるあると
あるある
あるある、あのね、あのねとか言っちゃったけど、あのまあテストを受けるときに、はい、まあこう先生来て、
うんうん、
まあこう机の上に置いてある筆箱とか、うんうん、なんか教科書類とかしまいなさいって言うじゃないですか。
ありますね。
まあ筆箱というの、テストの時は机の上にはシャーペンと消しゴムと、まあ写真とか、うんうん、まあそういう筆記用具だけなんですけど、うんうん、テストを受ける1分前ぐらいに、
はい、
あれ消しゴム出してないなっていうことに気づいて、先生すいません、消しゴム出していいですかって言って、出していいって言われたんですよ。
うんうん、
で、筆箱をガサガサ探してみると、消しゴムがない。
あら。
あら。
あれまさか忘れてきたってなって、
はい、
その日消しゴム見つからなくて、消しゴムなしでちょっと受けました。
どうしたんですか？
あのシャーペンの後ろの、うん、あの消えないやつを頑張って使いながら消しました。
テストあるあるですね。
そう、あの本当に消しゴム大事です。シャーペンも大事ですけど消しゴムも大事なんで、皆さんあのちゃんとテスト受ける方は気をつけてください。
はい、あと大通高校テストに欠かせないものといえば、
はい、
の学生証ですよね。
ああ、身分証明、
はい、
身分証明書、
はい、
うん、言えた。
はい、これを机の上に出していないとテストが受けられない。
そうなんですね、うん、で
忘れたら職員室まで行って、
はい、
仮発行してもらって、うん、先生にチェックをしてもらうと。で今回この学生証、身分証明書を忘れた方いらっしゃいますか？
僕は大丈夫でした。
大丈夫です。
僕も大丈夫です。
大丈夫です。
優秀。
あ、でも、はい、ロッカーに上着入れた時に、ロッカー、上着のポケットの中に入れて一瞬、あ、忘れたってなりました。
あー。
シェリーを忘れたんですか？
私今回はなかったんですけど、
あ、過去に
?1 年生の後期に、ちょうど1年ぐらい前に忘れたことがありまして、あの、これから、現在大通高校に通ってる方もこれから、
はい、ね、
大通高校に来ようと思ってる方も、うん、ぜひこれだけは忘れないでください。
この辺はね、気をつけてもらいたいですね。
はい、はい、
そんな感じでテストの話はこの辺で終わりたいと思います、は
い、みんないい点で帰ってくるといいね。
そうだね、はい、はい、ここからは、語り場という、先日行われたイベント、うん、学校で行われたイベントについてお話ししていきたいなと思います。
はい。
まず、語り場とは何なのか。
うん、
これ、まあ、僕ら2年次対象に行われたイベントですけども。
はい。
はい。まあ、語り場とは、高校生 3人から5人に対して、1人の大学生が斜め上の先輩と接し、雑談や質問を通して交流したり、大学生が自分たちの経験を語ったり、高校生一人一人と本音で語り合ったりすることで、高校生に将来や進路などについて真面目に考える授業のことです。
はい、はい、あんまり授業って感じもしなかったですけど、
そうだね、
こうなんか話して、こう自分の考えとか、
うん、
こうその、大学生っていうちょっと上の先輩からの意見を聞いて、こう自分の将来を考える、はい、そういう授業でしたね。
う
ん、
そうですね。
で、
はい、
はい、この語り場で、まあ、皆さん、いろんな大学生からね、それぞれ話聞いたと思うんですけど。
そうですね、結構いろいろな、こう、うんうん、話が聞けて面白かったですよね。
う
ん、
面白かった
ですね。
はい。
でね、いろいろ。
はい。二人。
そうです
ね。そうだね。
こうなんか過去を今までこういうことがあって今こうやって頑張っているよみたいな、そういう話が多かったですね。
そうですね。
ではじゃあどんな話を聞いてきたのかというと、
はい、
はい、
と私はジェントルさんという方からお話を伺ったんですけど、
はい、
と昔から習い事を6つぐらいやってたそうなんですけど、
うんうん、
どれもあまり長く続かないと、
うんうん、
あのこの人と実はそうですね、できないから続かないのではなく何でもできてしまうから続かなかったそうなんですよ。
すごい、
はい、でも中学3年生の時合唱に出会います。
うんうん、
この合唱に出会ったのはお友達からと伺って誘われてということなんですけど、
うんうん、
でそれで中学3年生の時の合唱を高校でも続けると、
うんうん、
高校では経験者が自分以外いなくて経験者として教える側になったことで音大への進学を勧められるということになりました。そして音大に入学、
はい、
習い事が続かなかったのは全力じゃなかったから。でもこの合唱には全力で、ね、声楽っていうんですけど取り組めているということで、
うんうん、
私たち高校生にも全力で取り組めることに出会ってほしいというお話でした。
うん、シリーはそれを聞いてこうどういう感想を持ったの？
そうですね、私は、
うんうん、
今全力で向かう道というか将来、うん、私はパティシエになりたいと思っているので、うんうん、このお話を伺って、
うんうん、
もう私は全力で、ね、取り組めるものに出会っているのでその道に突き進んでいこうと、
ほうほう、
昨日だったり一昨日もずっとですね、うん、テストを終わったしということで、
うんうん、
高校卒業後の進路を具体的にどういう学校に行くかっていうことについて詳しく調べてました。
おお、せいやは
影響力強かったです。
うん、
僕はですね、かあやさんという方からお話をお聞きしたんですけども、
はい、
かあやさんっていうの高校生の時にも自分が将来やりたいこと、将来の夢がもう決まっていたんですね。で大学進学を希望していたんですけども、まあ、母子家庭だったためですね、まあ、親にちょっとお金もかかるのでね、大学、まあ、申し訳ないなっていう気持ちが心の中にあって非常に悩んでいたそうなんですね。
はい、
うん、でまあ最悪その奨学金というもので進学という選択肢を選ぶことはできたんですけども、はい、まあ自分が行きたい大学と親が勧めてくる大学っていうのが分かれてしまって、まあ私はここに行きたいんだっていうのがあったけど、
うんうん、
お母さんはこの大学に行きなさいよっていうので別れてしまい、
はい、
まあ何回もこうね、こう意見というか話し合いが続きまして、
うんうん、
何度も何度も食事中に説得したり、自分はこの大学に行きたいんだっていう、こう夢があるんだっていうのを説得し続けた結果、
はい、
まあ、最終的に今までずっと反対してきたお母さんがいいよっていう、行きたい大学に行きなさいと認めてくれたと、
うんうん、
まあ、自分の思いをこうお母さんに伝えることができて、
うん、
こう今行きたい大学で楽しく生活ができているということですね。うんうん、まあ、母子家庭で無理なんだなと思わずに、
はい、
やってみたいということ、諦めたりせずにやってみたいということをやってみようということを最後に言ってまして、うん、ああチャレンジって大切なんだなと、こうなんだろう、無理なこういう自分はやなんだろう下手くそだからやらないとかじゃなく、とにかくやってみようっていうこ、うん、心を大切にしてほしいということを学びましたね。
うん、
きました。
私はタイラーさんという人から話を聞いたんですが、
うんうん、
長年続けてきた野球でちょっと高校時代伸び悩んでしまった、
うん、
で高校の野球部を引退するときに野球と関わるのをやめようと思っていたんですが、大学でまた勧誘され野球部に入って入部しました。
う
ん、最初はやっぱりやめようと思っていたんですが、
うん、
外野手をやっていたタイラーさんにピッチャーをやってみないかと言われ、挑戦してみたところ、
すごい挑戦、
うん、うまくいかないこともあったけど、仲間たちから、お前の投げた球は守りやすいと言われました。
うん、
でその時に野球が好きでやってきたんだという小さい時からの思いを思い出して、
うん、
それからその後の大会でチームを優勝に導くことができた、
はい、
というお話を聞きました。
すごい。
で、そのタイラーさんが言っていたのが、今やっていることを続ける努力をしてほしい、諦めない気持ちを大切にしてほしいと言ってましたね。
うんうんうん、
でその話を聞いて、
はい、
まあ私もこう結構ずっと長く習い事を続けているので、
はい、
まあそれをもうちょっと頑張ってみようかなとか、なんかもっと やってたらいいことあるんじゃないかななんて思いました。はい、
やっぱりこうやって、ね、上の先輩方とお話しするっていうのは、うんうん、自分たちにとっても貴重な経験になると思うので、やっぱりこういうのはあってよかったなと思いました、うん、
踊り高校には あるべき授業だと思いますね。あった方がいいと思います。
この語り場について気になった方は、
はいはい、語り場北海道で検索すれば出ると思いますので、インターネット検索ぜひぜひしてみて見てみてください。
してみて見てみて
してみて見てみてください。はい、はい、さてお送りしています彩り大通り通信、ここからの放送はせいやと
シェリーと
ほのほのとい
っちゃんと
ちーちゃんと
レイで
お送りします。さてオープニングですね、この BGM は、はいはい、なんでこの
本日2回目、
ね、BGM になったかというと、
はい、
言うと、
はい、
まずミキサーに懐かしい、ね、はい、レイ先輩が座っています。
私が、はい、あのみんなと喋って
る、ね、ほのほのがね、レポーターに戻りまして、
はい、レポーターほのほのです。
はい、で明日12月1日で、
はい、
この彩り大通り通信放送開始からちょうど1年が経ちます。ありがとうございます。ありがとうございます。
冷たい。
この新旧メンバーが混ざった感じ、新鮮ですね。
不思議な感じがドキドキするね。
はい。で、そんな感じですね。もう、ここまで第50回放送してきました。はい。彩り踊り通信を振り返っていきたいと思います。
はい。さらっと。
さらっとですね。まず、じゃあ行きましょうか。
はい。
2012年12月1日、番組がスタートしました。
2012年
ね。ごめんなさい。
2012年。あ、そうだ。
ごめんね。これ間違えたかと思ったけど。はい。2012年12月1日、番組がスタートしまして、
はい、
この時のメンバーは、ミキサーが春樹先輩、レイ先輩、そしてメインパーソナリティが優子先輩とシェリーでした。
はい。
で、レポーターがしおり先輩、渋かな先輩、あいみ先輩、ほのほのと僕せいやの5人で、はい、まあね、全員で言ったら9人かな。多かったですね。
いた。
レポーターが
いっぱいいるけど、
ね、今もいっぱいいるけどね。うん。そんな感じで番組がスタートしましてですね、まあ12月8日第2回の放送でいきなり、ね、はい、そのね、当日誕生日だった春樹先輩へのバースデーサプライズなんかもやったりしてね。
はい、はい、ありましたね。ね、
ミキサーをびっくりさせちゃったね、僕たちは。
うんうん、すごい、あとあと嫌がられる
はい、ね、本当に迷惑をかけたというか、
はい、はい、
大変でしたけども。まあその後の放送は、まあ大通高校の学校紹介だったり、
はい、
メンバーへの20の質問のコーナーなんかも行ってきたりしました。
うんうん、
楽しかったね、20の質問。
楽しかったね。
後々1年生もやるから覚悟しといてね。
はい、
覚悟しといて。好きな家電とか聞いてね。
はい。そして1月に入りまして、1月19日の放送ではですね、はい、彩り史上初、まあ史上といってもまだまだ歴史浅いですけども、
はい、
の生中継を行いまして、
うん、あったね、
ありましたね、はい、北栄スノーキャンドルナイト2013の会場から、
うん、
僕としおり先輩が中継を行いまして、はい、非常に寒い中で、
寒さと緊張で、
寒さと緊張で震えながらね、
はい、
生中継を行いました、うん、あれも非常にいい経験でした、
はい、はい、
そして3月卒業スペシャルというのがありましたね。
そうですね。
じゃあ元ラジオメンバーの2人がゲストとしてやってくれました。元ラジオメンバーっていうのは前の大通り通信の時の先輩お二人が来てゲストで来てくれまして、ラジオの思い出話やメディア局での思い出話などを話してくれました。
ありましたね。
そして3月からとりどりというコーナーもね、スタートしました。
はい、
こちらはまあ学校の方で収録を行って、
はい、
まあ、放送するという、うん、まあ、トリドリチームというのもできますしね、
はい、
始まりましたね、この時から、うん、そして3月の放送ではなんと誘導に初めてメッセージが来まして、
来たね、
番組メッセージが来ましてね、
すごい出ましたよね、
出ましたね、テンションが上がりました、非常に、
はい、
はい、そして4月に変わりまして、
はい、
ね、いきなりメディア局新顧問の牧野先生がゲストで登場したそうで、
うん、そう
ですね、まあ、僕は出てないんですけども、その時は、はい、どうでしたか。
無茶ぶりにも対応してくれてすごいありがたかったです。
ハイスペックな新顧問さんでした。
そうですね、はい、今でも頼れる顧問の先生ですね、
はい、
はい。そしてこの時からレポーターだったほのほのがミキサーに 配置転換しましたね。
はい、過去の、まあ、なんだっけ、報告書を見ていると、うん、春樹先輩、ミキサーの教えてくれた春樹先輩が、ほのほのが初めてミキサーをやったっていう、なんとも父親っぽい、娘の成長を記録しているかのような書き方で残されていて、ちょっと笑いました。
うん、まあ、そんなね、思い出もありましたけど、はい、そして5月、5月は春樹先輩と渋かな先輩と夏美先輩が3人一気に卒業してしまいましてね。
わお、
ちょっとしんみりした雰囲気で、
そうですね、
5月はそんな感じで、で6月は優子先輩とあゆみ先輩も卒業して、
ね、
だんだんメンバーも入れ替わりになってラジオも新体制になりました。はい、この時は1年生は週替わりで登場でしたね。
はい、1人ずつですね。
はい、
はい、
この時からみんな出てる時覚えてる？
緊張で何言ったか全然覚えてない。
僕も緊張して全く記憶にない。
おー、ちーちゃんが、6月22日、にわくんが6月29日、まあ、収録だったんですけど、まあ、2人とも出てますね。なんか懐かしいです。
懐かしいですね。で7月は、まあ、しおり先輩も卒業しまして、
はいはい、
だんだんだんだんこう新しい彩りメンバーになってきつつ、
はい、
まあ、たくさんゲストの方も来てくださったり、
うん、
そして、まあね、学校の先生もゲストで来てくださった小西先生ですね。
はい、そうですね、
小西先生に生で20の質問を行ったり、
はい、
チャレンジグルメコンテストについてお話ししてまいりましたね。
はい、
はいはい、そして11月ですね、
飛びましたね、
一気に飛びましたけども、あ、10月ちょっといいですか。
はい、
10月26日セリーの誕生日だったということで、この時もバースデーサプライズ2回目を行い、
記憶に新しい、
はい、記憶に新しいですね。本当にね、うん、びっくりさせて申し訳なかった気持ちと本当に、
ね、楽しいサプライズの気持ちがありました。
楽しかったです。はい、そして11月今月ですね、今月は優子先輩が久々に登場しまして、
はい、
ゲストという形でね、
は
い、これ進路についての話などお伺いすることができました。
はい、
そんな感じで、
そして
チャット、はい、そして
今日ゲストで
新谷先輩が、
レイ先輩が
来てくださったということで、
はい、
はい、
どうですか、久しぶりにそこに座るご感想は。
いや、このミキサーをやるっていう、その生放送でミキサーやるっていう、この緊張感がすごく気持ちいいな
っていう。私はまだ一向になれません。
まあそんな感じでね、
うん、
この後一曲挟みますけども、
はい、
この後も彩り1周年についてみんなで楽しくトークしていきたいなと思います。
はい、
はい、はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは言い間違いです。はい。
はい。実はここで、大通高校の生徒から、
はい、
このね、ラジオ宛てにおめでとうメッセージが届いております。
お
ぉ。読みます。
はい。
おめでとう。一度は聞いてみたいと思いつつ聞いたことないです。でも、これからも頑張ってください。とのことです。
聞いてください。はい、
聞いてください。
同理生ですもんね。
はい。はい、でも、こうやってメッセージが来るのは嬉しいのでね。
嬉しいですね。
はい。皆さん、
ぜひぜひね。今日ね、お祝いのメッセージなどあれば、ぜひぜひお待ちしています。はい。というわけで、ここからも彩り1周年についてお話ししていきたいなと思いますが、
はい、
なんと、卒業した先輩方からメッセージが届いているんですね。
う
ん、
ほうほうほうほう。
はい、では、シェリーから読んでもらっていいかな。
はい。はい、ゆうこ先輩からいただきました。はい、
うん。
彩り1周年おめでとうございます。番組名を決めて出演したい人をまとめて、歴代先輩方が残してくれた大通り通信の要素を残しつつも、自分たちで作り上げた大切な特別な番組だよね。私ゆうこは初代ディレクター兼メインパーソナリティなのに、ディレクターらしいことはほとんどみんなに助けられっぱなしでした。現メンバー頑張れ。ゆうこは誰にも負けない彩りファンのつもりだよ。とりあえず1年めでたい。とのことでした。
はい。おめでたいですね。
めでたいですね。
ゆうこ先輩節全開でございます。
はい。
では続いて、はるき先輩からもメッセージが届いてるそうなので、
はい、
こちらほのほのにお願いします。
はい。皆さんお久しぶりです。元ミキサー担当のはるきです。
まずは1周年おめでとうございます。時間というのは年を追うごとに早く過ぎますね。19歳にしてこのスピードだと40歳になる頃には時間が惜しくて仕方がないのではと心配になっています。さて、大通高校ではこの1年間の間に学習指導要領の変更や開校5年を過ぎたことで様々な変化が起こりました。そんな変化の様子をお伝えするのに、彩り大通り通信はとても重要な役割を担っていることと思います。特に受験を考えている中学生や保護者の方には、学校見学と同じように進路を決定する際に大切な情報源になっているかもしれません。今後も大通り高校に関する情報を紹介していくことになると思いますので、もし進路に悩んだり大通り高校への進学を考えている方がいれば、この番組を教えてあげてください。生徒から見た情報がお伝えすることにで、きっとこう入学後の様子をよりイメージしやすくなると思います。さてさて、メンバーの皆さん、いつも頑張って準備している姿見ていますよ。ハードルを上げておいたので、今後もリスターの期待を裏切らないようにこれからも頑張ってくださいとのことでした。
はい、プレッシャーに耐えきれず止めまくりました、はい、
そうですね、もう読んでる間から必死と伝わるプレッシャーが怖かったです。
伝わってきました。
はい、はい、
では今スタジオにいるレイ先輩にも彩り周年のメッセージをお願いします。
お願いします。はい、
やっぱこんな高校生でこんな経験できるようなところは、
はい、
もうすごい少ないと思うんで、もしかしたら唯一かもしれないし、
はい、
なんでやっぱりそれを人生というか自分自身の成長につなげていけるように、これからもみんなで精一杯頑張ってほしいと思ってます。
はい、
ありがとうございます。
頑張ります。ありがとうございます。はい、
そんな感じでね、はい、明日で1周年になりますけども、うん、今いるメンバーにもこれからの意気込みを言ってみたいなと思います。はい、まずはシェリーからお願いします。
はい、
すいません、無茶ぶり
で。まずこれ彩り第1回目の時に、
はい、
回数的には1回目ですが、気持ち的には0回目からと優子先輩が言っていたんですが、この0回目からスタートした彩りがなんとか、ね、50回を突破したということで、もうこんなに経ったんだと思うととても感慨深いです。来年のこの時期は100回かなと思うんですけど、すごい楽しみなんですが、いつまで私もこのラジオに出れるかわからないですが、ね、彩りに携わっていた身として、これからも応援したいし、応援していただけるととても嬉しいです。以上です。
はい、では続いてほのほのお願いします。
はい、第1回目の Q シートというか、まあ、進行表を今見てるんですけど、本当に死にそうになりながら、もうなんかミミズみたいな字で死にそうみたいなことを書いてたり、結構まあ緊張してたのがよくわかるんですけど、この1年を通してやっぱりいろいろ慣れたり、取材することも慣れたし、喋ることも慣れたし、で、まあミキサーいじることも多少は慣れたと思うので、やっぱり1年で何かしらの成長はみんなしてたんだなと思いました。まあこの成長を、これからも来年も成長できていけたらいいなと思います。みんなで頑張ろうね。
頑張ろう。
はい、
はい、
じゃあいっちゃん、は
い、いっちゃんお願いします。
僕も、僕は入ってこう喋っているわけですが、こうまあ最初のうちはね、緊張してもうガタガタで何も言えなくてって、今ではもうちょっと喋るようになったんですが、今でもほのほの先輩に怒られて、リスナー気分じゃダメだよって怒られて、で今こう喋ろうとしてるんですが、まあまだもうちょっと喋った方がいいんじゃないかなっていう部分も多くて、でもこれからもそういう気持ちを大切にしてやっていきたいなと思います。
はい、1年後にはね、成長してるはずだから、これからも頑張っていこう。
多分中心になっていくのは今の喋ってる、ね、はい、君たちだから、ニヤニヤ。
はい、ちーちゃんお願いします。
はい、まあ1年生が彩りにちゃんとしたメンバーで入ってからもう半年くらいですかね。まあ最初よりは多少は慣れたのかなと思います。でこれからもう彩り1周年なんで、2年目入って、まあ今いる2年生の先輩方やレイ先輩、あと卒業した先輩方にもういろいろ教わることはまだまだあるので、まあそれを身につけて今後に生かせたらなと思います。
ニヤニヤしちゃうね。
そうだね、
すごい2年生の先輩方がニヤニヤして気になってました。
や、うん、頑張ってほしいなと思います。
はい、
次はそんなせ
い
やから。
はい、そうですね、ちょっと時間もしてるので、あの短めに言いますけども、
はい、
まあ1年間経ちましたけど、まだ50回しかやってないわけですよ。51回、これ多分まあ、うん、浅い方だと思うんですよね、僕的には。歴史が浅いと思うんです、うん、まあこれからも何年間もね、大通高校のことを生徒目線でこうお伝えできればいいなと思います。あの今進路で悩んでる生徒や、本当にどうしようかな、踊り高校行こうかな行かないかなって迷ってる生徒のためのサポートが、僕たちこのラジ1時間の番組の中でできるだけこうサポートできればいいなと思いますので、これからもこの番組をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな感じで彩り1周年です。これからもぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、この、はい、今週の放送はですね、
はい、
前半はまあ学校のことを紹介してまいりましたが、
はい、
後半は彩り1周年特別コーナーということでね、
はい、
振り返ってまいりました。
はい、
はい、まあスタジオ以外でもね、
はい、
まあスタジオの中での1周年を振り返っていきましたけども、スタジオ以外でもいろいろ活動してたよね。
そうだね、うん、学校説明会とか、
はい、あと北海道新聞さんの取材受けて、ね、新聞に載ったり、
そうそう、
ね、
そうそうね、
いろいろ活動を行ってまいりましたが、まあこれからもね、はい、いろいろまあスタジオの中とかスタジオの外でもいろいろ活動して、うん、まあ挑戦できればいいなと思います。
はい、
これからも彩りメンバー、メディア局もだけど、
はい、
踊り高校生としていろいろなことに挑戦して頑張っていきたいなと思います。みんな頑張りましょう、これからも。はい、そして改めて1周年おめでとうございます。
イエーイ。
誰に対しておめでとうございますって言ってたの、
はい、今ね、彩り番組自体に対して。
なるほど、
今顧問の先生も手を叩いてくれました、
ね、本当に
みんなあっての彩り踊り通信です。これからもよろしくお願いします。今日の放送はせいやと
シェリーと
ほのほのとい
っちゃんと
ちーちゃんと
レイで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。